FMN 夢から放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私、滝沢純と
山本しおり
の2人で今週はお届けします。
はい、
ワンコちゃんは残念ながらお休みです。揃わない、ね
ね、ようやくさ前回ね
前々回と揃ったと思ったのに、やっぱり、ね、なんかいろいろね、
仕事がね、
まあでもいいことですね、
うん、いいことですね、はい、
そして、でいつだ、
うん、
3月の終わりぐらいかな、ワンコちゃん髪切ったの。
あ、そうそうそう
そう、ね、舞台用に ね、髪を切ったんですが、
う
ん、
じゅんちゃん、
私がですね、
髪切ったね、
バサリとやりまして、
うん、はい、
そのバサリと髪を切った私を見てまあこの今回の収録用のね打ち合わせをやった時に、うん、なんかしおりさんが私を見て、うん、ああ切ってる、
いいない
いないいな何がいいか全然わかんないんだけど、いいないいな、ワンコちゃんも切ったし私も切りたいと言って、ね、うん、なんと今日短いです。
切ってきちゃいました。
で、そうで、うん、私髪の毛切った時に、うん、まあその打ち合わせの時に随分思い切ってバッサリやったねって言われて、うんうん、確かに、ね、
バッサリってね、
そう、長かった時に一回切った時はやっぱどうしても腰まであったのを胸まで切るとか、うん、そのぐらいまでしかできなかったんですが、うん、今回はちょっと事情があって、わけあって、うんうん、目的があって、
そうね、ちょっとね、目的があってね、
そうそう、目的があって、うん、相当の長さを切らないといけなかったんで、もともと腰まであったのが今肩上、ね、なんと肩上です。
肩上、どれくらい、何センチくらい、
切ったのは45かな、う
ん、すごいね、45センチ、ね、
なんでそんな切った長さが分かるのかというと、測ったからなんですが、うん、ヘアドネーションっていうのがあって、うんうん、
ヘアドネーション、
髪の毛を寄付するんですね、
うん、
でそれは私は友達からその話を聞いて、
うん、
私が聞いた時にはまあ、小児がんとか白血病とか、うん、そういう化学療法で髪の毛を失ってしまった子どもたちに人毛のかつらを無償でプレゼントしている団体があって、でそこがある程度の長さ、31センチ以上の人の髪の毛を集めてかつらを作ってプレゼントしてるんだよっていうのを聞いたので、まあ、それやろうと思って今回はバサッとやって測ってみたら、まあ、45ぐらいあったっていうことなんですね。はい、まあ夢かの放送局はそういうのでも頑張りますよ
どういうことで、
まあまあ全然わからない、
人の役に立てることがあれば ね、
やっていきたいですね、
積極的に参加していきたいですね、
はい、というわけで、今週も夢かな放送局スタートです。
はい、
この放送はインターネットラジオ局ピフルネットよりお送りしています。
はい、ヘアドネーション、
ヘアドネーション、うん、ねえそのまま続いてる、喋り続ければよかったじゃないかって思う方がいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、いろいろ事情がありまして、
はい、
でヘアドネーションっていうのはその髪の毛寄付することですよっていうのをさっきも言ったんですけれども、うん、これ NPO の活動なんですよね。
あ、そうなのね。
そうで、この活動をしている NPO、 非特定、違う、特定非営利
読んでるな、
読めない NPO さんは、はい、日本では一つしかないというジャーダックさんというところなんですが、うん、そのフルオーダーメイドの医療用ウィッグから、うん、やっぱ髪で薬で髪が抜けちゃった人に病院でカツラを、
なるほど、ね、
うん、手配してくれるというか紹介してくれるというか、まあ、そういう時に、うん、ことで特に子供向けにはやっているんだっていう話があって、
お子様向けの、
そう、私が聞いた話は基本的には、うん、中学生までって聞いたような気がしたんだけれども、ジャーダックさんのウェブサイトを調べたら18歳以下の子供に向けて 100% 寄付された髪の毛だけでカツラをプレゼントしてる。
そっか、これ子供だと頭の大きさが、うん、売られているウィッグとはまた合わなかったりとかするからなのかな。
うん、まあ、それはよくわからないんだけども、うん、まあ、人毛のカツラは人工毛のカツラに比べて圧倒的にいいっていう話があって、うん、やっぱり髪の毛を集めるのはまあそれなりに大変なんだろうな、うん、でその一人分のウィッグを作るのにだいたい20人から30人分の髪の毛が、
うん、そうなんだ、
の髪の毛が必要になるんですって。
これさ、31センチって言ってたのは、うん、
で31センチ以上にの長さがないと、うん、なんかねその私も自分でカツラ作りをしたことがないので分からないんだけど、31センチ以上ないとカツラにできないんだって。
へ、うん、そうなんだ。
そうそう、
だからその、まあ、長ければ長いほど、まあ、作りやすいのかもしれないね。
まあ、髪型も作りやすいし、やっぱ癖があったり、うん、カラーリングしてたり白髪が混ざっちゃってたりっていうことで躊躇する方もいらっしゃるかもしれないんですが、うん、まあ、どんな状態の髪の毛であっても一応できるらしいのね。
長さ さえあれば
大丈夫。長ささえあればで極端に傷んでるところはダメみたいなんだけれども、うんうん、でちゃんと日常的にケアされておりって書いてあるけど、日常的にケアされており極端なダメージがなければ性別国籍など別なく誰でもできるというようなことらしいですね。
純ちゃん直毛だったもんね。まっすぐだったもんね。パーマとか全然かけてなかった。
全然かけてない。
あ、じゃあいい、ね、
ドライヤーの痛みだけで、
あ、じゃあよかったね。
そうそうそう。
へえ。
私も別にね、そういうことをやろうと思って伸ばしてたわけではないんですが、
うん、あ、そうなんだ。
なんか伸ばしっぱなしになっちゃった髪を切りたいなと思ってた時にそういう話を聞いたので、
うんうん、あ、だったらね、どうせ切るんだったら、
ただ切ったらゴミになっちゃうんだけど、うんうん、でちょっと前に女優さんが長い髪を切った時にそのヘアドネーションをやったとかっていうんで話題にはなったみたいなんですけど、やっぱりまだまだね知られていない活動だったりいうこともあるので、
ちょっとこれここに自分で切って送
ることもできる。だけどそのジャダクさんのヘアドネーションにのなんだその意図とか目的に賛同した協賛美容室というのがあるので、
あ、そうなんだ。
これはネットで探していただくと、あなたのご近所にもきっと協賛美容室はありますので行っていただければ。
そしたら話早いよね。 そこで説明して、ね、
であとやっぱ30センチ以上伸ばすのって2年半とか3年とかかかっちゃう。
結構かかるよね。
結構かかっちゃうんで、そのサイトの方を見ると、まあ、カツラを作るのには長さが必要なんだけれども、もしそれより短かったとしても、今度その短い髪はパーマ液とかカラーリングの溶剤とかを作っている会社に転売することによってそのカツラ製作用の利益を費用に当てられる
ってこと
で、短い髪の人もご相談をしてみてはいかがでしょうか。
31センチ以上となると結構伸ばさなきゃいけないし
頑張らないとね、いけないんだけど、
切りたいところを相当乗り越えないと、いけないから、ね、短い髪で何か役に立てるんだったら、ね、
まあ、極端に短いとダメかもしれないんですけど、カツラにはならないけどカツラ作りの費用に当てることも可能性としてはあるようなので、まあただのね本当にゴミになっちゃうものなので、
そうだよね、
賛同していただける方は、
ちょっと長めに切る機会があればぜひ、なんだっけ、
ジャーダクさん、
ジャーダクさん、
まあ、ヘアドネーションで検索かけるといろんな情報が出てくるかと思います。
はい、
はい、
ね、ぜひちょっとね髪切りたいなと思ってる方がいれば
まあこれから夏だからね短くしたいなという人増えるかもしれないんでね、いかがでしょうか、
皆さんでそう、ね、協力していけたらなと、ね、
そして突然、は
い、
こんな、どうしたんだ私たちみたいな話をしましたが、
そうね、ちょっと、ね、
ちょっとね、ちょっとこの話はいい話だからしようかっていうことになったんですけど、
はい、
まあじゃあこんなところでいつもの夢叶に戻って、
なんか緩い感じで戻りましょうか、
戻りましょうね。
はい、
お便り紹介をしたいと思います。
唐突に、はい、お便り、
お便り、久しぶりじゃない？
久しぶり。ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ早速ご紹介いたします。
はい。
東京都にお住まいの、MK さん。
MK さん、
なんだろう、MK さん。
何の略だ？
イニシャルでしょうか。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、夢かなの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞かせていただいてます。
ありがとうございます。
今日は、おすすめアプリ、ハッピーノートを紹介します。
アプリ。
アプリ、これ私のおすすめコーナーにいただいてたんですね、すいませんねここで紹介
普通のお便りで紹介しますが、
ごめんなさいね、はい、でそのハッピーノート、はい、このアプリは、その日に起こった良かったことを3つだけ書き留めていく産業日記で、書き続けていくことでポジティブな自分を作り上げていけるというものです。
いいじゃないですか、
産業日記、今日なんかこういうことがあった、いいことを3つ書くってことかな、そしたらね
簡単にじゃあ、いいことを並べて書く、
3つ書き続けるってちょっと大変だよね、
3つ、浮かぶすぐに、
今日ねひねり出す
ひねり出すよね、
ある時って3つどころじゃなくたくさんあるんだけど、 ない時はね、なかなかだもんね。はい、それで、はい、3つ書き留めるだけなので、飽き性の私もなんとか半年続いています。すごい、半年続いてるんだ。
半年ってなかなかすごいね。
なかなかです、はい。かなり無理やり絞り出さないといいことが見つからない日もあるし、
やっぱり
読み返してみて、はい、私の幸せって小さいなと軽く落ち込むこともありますが、まあなんだかんだ一日の中にはいいことってあるんだなと、多少ポジティブになったような気がします。うん、いいじゃないですか。
いいじゃないですか。多少でも ねポジティブになれれば。
そう、でも日記ってさ、毎日書くの大変なんだよね。
うん、そうなんだよね。結局そう。
でも間違えちゃうからね。
そう。
うん。なんか今局長がパッと出しました。
お、これですね。
これですね。
ハッピーノート。
ハッピーノート。
まさに本当にアプリで簡単に、うん、なんか日付ごとに本当一行で入れる感じなんです
か。私ガラケーなんですけど。
あ、そっか。そうだった、ずんちゃんガラケーだった。
ポジティブじゃなかったわけだ。、それで、まあ、その書き続けるのが大変なんですが、うん、書き忘れた日があっても、うん、後から入力できるので、夏休みの宿題かみたいな感じだね。
思い出せるのかな。絶対さ、後からやろうと思って、うん、
ちょっと脚色入るかもしれないね。
ちょっと盛るよね。
そうそう、ね、いいんじゃないかな。、忘れっぽい人や飽きっぽい人でも続けられると思います。
うん、
プラスの言葉を見ているときっと思考もプラスになると思うので、最近あまりいいことないななんて考えている人がいたら、ぜひこのアプリ使ってみてください。
おお、
じゅんさん、わんこさん、しおりさん、これからも前向きで楽しい番組作り頑張ってください。ちゃんと釘が刺されました、最後に。
そうだね、頑張ります、
頑張ります。
あれ、お便りありがとうございます。
お便りありがとうございました。ね、
ポジティブシンキング、
そうそう。でもこのなんだっけ、アプリは使ってないんですけど、やっぱね、この産業日記みたいな、うん、その日にあったいいことを3つずつ書いていくといいよっていうの、なんかね、本で読んだか、雑誌の雑誌紹介されたかで、
うんうん、
紙の日記帳に書いてた時期があります。
やってたんだ。
やったやってたった。
それは本当にいいこと3つをずっとひたすら書くだけ。
で、うん、私3年日記をずっと書いてるんだけど、3年日記って3年分の段があるから、うん、1日の行がだいたい10行ぐらいなのね。
うん、
3ついいことを書いて、うん、その下に不満書くって。
お前ダメじゃん。何その、不満は別に書かなくてもいい
んでしょ。いいんだけど、やっぱほら
ついつい書いちゃう。
産業いいこと日記7行ぐらいになっちゃうんだけど、いつもじゃないよ、いつもじゃないけど、
うん、そんな時もあるよっていうこと。そうそう、
ただ、
うん、
産業日記この、うん、ね、MK さんもだけど、うん、これをやり続けると、うん、何かいいことを探そうとするじゃない。
うん、そっか、まあ、でもさ、その目的と逆になってもあれだけど、うん、この産業日記のためにちょっとなんかいいことないかなって探すことで、うん、いいことが目につきやすくなるよね。つきやすくなる。
そう、うん、だし、例えば普段だったらなんかあらきって思ったことでも忘れちゃうようなことが、うん、産業日記を書くために無理やり思い出すと、
うん、
あったあったっていう、その発見もいいのかなっていうふうに思うんだよね。
あ、そっか、そうだよね、うん、なんか意識するっていうことは大事かもしれない。
そうそ
う、うん、なんか、まあ、日記を続けるっていうこともあるけど、うん、ね、こういいことを見つけようってする気持ち、前向きな気持ちがまたいいことを呼ぶ、うん、
呼ぶ、
うん、
でそうするとそれまで何とも思ってなかったことが、あ、これもいいことっていうふうに、んまあ、そういう形でシフトしていくのかなって思うね。
うんうん、そうだよね、発想をこうポジティブに変換できればいいよね、うん、
ね、
うん、
だからそれはある意味訓練だし、
うん、
今こうして、
うん、
多分これ究極でいくと、うん、あ、今日も生きていられた、健康だった、ご飯が美味しかったとか、
そっか、本当そういうことからスタートでもいいんだよね。
私なんか何かでこう人の話を聞いた時に、うんうん、最初のうちその感謝ノートみたいなのつけてると、うん、誰かが何かをしてくれたっていう、うん、何かをしてもらったことでだけいいこと書いていくんだけど、
うんうん、
ずっとそれをやってると、うん、こうだんだんだんだん、うん、なんだろう、生きていられたことに対する感謝とか、
うんうん、すごい壮大なテーマになってきた。
そうそうそう、なんかね、そういう風に気持ちが変わっていくのよっていうのを聞いたことがあって、
なんか生か周りに生かされている、
生かされていること、生きていることへの感謝、うん、なんだろう、友達や家族や大事な人が元気でいてくれることへの感謝とか、うん、そういう風な形に気持ちが変わっていくわよ。
あ、うん、なるほどね。私さ、ちょっと今こう、何いいことって思い浮かんだのがさ、うん、なんか今日は座って電車に座って行けたみたいなことだけど、うん、いやでも何か人にしてもらったっていうことを考えれば絶対浮かぶ気がする。なんか誰かに
必ずしてもらってるからね、
うんうんうん、あ、そっ か。
そうそうそうそう。
私もじゃあハッピーノート、
ハッピーノート
やってみようかな。本当続くかな。
じゃあそのうち発表して
3つ今日の3つ
今日の3つ何ですかって
まあどうせ私も小さい幸せかもしれない
。いいんじゃないでしょうか。ね、小さなことにも感動を覚える、うん、夢かの放送局後半もまだまだ続きます。はい。